みんな集まれハッピーボンバ
ー。はい、こんばんは。みんな集まれハッピーボンバー、第3月曜日は阪神ファンの皆様、1ヶ月ぶりのご無沙汰です。お待たせいたしました。阪神ファンのコアな、阪神ファンのためにちょっと買いましたけど、私中野店がお送りいたします。月1回のトレーニングジム、題しまして中野店の月刊トラトレ。およそ実は放送始めて2年ぐらいになるんですが、今日はですね、多分過去2年間で一番のごっつい肩書きを持っておられる方が登場するというね、素晴らしい記念すべき回になりました。じゃあちょっと紹介しましょうか。まず元甲子園球場の売り子で、過去にミスコン6回出場、はい、で2016年ミスコスモポリタン世界大会3位、そして現在はミスコスモポリタン日本運営事務局代表で、かつ世界大会審査員である神山マリアさんでございます。どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、もうね、なんかこれね、前に収録されてるね、ジャッキーさんとか、あと動画撮ってる、先月のゲストのね、ジョージさんとかいるんですけど、はい、ようにウキウキしてます。
あすごく嬉しいです、
ね、はい、ちょっとテンション高いですよ。なんか体に身乗り出しますよね。はい、はい、じゃあそういったね、なんかそういった空気感で、ウキウキした空気感でお伝えいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ハッピーボンバー、ボンバ
ー。はい、じゃあ改めまして、神山マリアさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、今がおいくつでしたっけ。今が大体、
大体、いや、もう言っちゃいますね。はい、はい、今23歳で、23歳、今年24になります。
なりますと、
はい、
はい、で、ご結婚されてるんですけども、
はい、
学生の時に甲子園球場で、
はい、
あおり子をしてたと。はい、
そうなんです、
はい、
高校1年生から大学を卒業するまで7年間、
7年間長、
はい、甲子園球場にいました。
もういろんなね、甲子園球場っていろいろ席ありますけども、
はい、
どの辺が多かったですか。
私の担当エリア、
担当エリア
は、はい、ブリーズっていうところのブリーズ席なんですけど、
うんうん、
三塁のベンチ裏のところですね。
三塁のベンチ裏、
はい、そちらで主に販売してまして、で、まあ、春の高校野球、夏の高校野球も甲子園球場にはいたんで、うんうん、その時はもう全エリア回ってました。
はい、すごい。じゃあブリーズで、
はい、
主にビールですね。
はい、そうです。はい、
なんかビールが売れるコツってあるんですか。
はい、そうですね、ぜひ後輩の売り子さんにこれは聞いてもらいたいんですけども、はい、まずはお客さんを覚えることをですね。
覚える、
はい、うんうん、こうやっぱり三塁のブリーズ席っていうのは年間シートがかなり多いところに、
なるほど、
なりますんで、こう毎回来るお客さんが一緒なんですね。でその時にこう、あ、また来てくれてる、また来てくれてる、で向こうも自分のことを覚えてくれたら、こうやっぱり私からしかこうビールを買わなくなっていくんですね。
なるほど。
で、まあ、そこはうまいこと私もお久しぶりですって走っていって、
はい、
はい、じゃあビールいっぱいってなるんで、まずはお客さんと仲良くなって覚えることから、
まず覚えると。
そうなんです、はい、でそれができるようになったら、はい、次はもうそのお客さんのビールの飲むタイミングだったり、座席を覚えたりですね。
なるほど、
はい、
じゃあこうなった、だいたいこうなんか何分ぐらい飲み干すかなみたいなね。
そうですね、
15分かなとか1時間かなとか、
はい、ね、でもお客さんによってはこう、うん、もう喉乾いてんねん、10分でもう一回戻ってきてって言われる時もあるんで、その時はもうタイムリーに時間をチェックしながらずっと動いてます。
お、なるほど、
はい、
こうなんか常にもその覚えたお客さんとなんか一緒にいるというかね。
そうです ね、 で、まあ、私も結構こう1年目の時は100杯売るのを目標にいつも働いてたんですけども、はい、7年目になるとやっぱり平均240、60杯売るようになってきて、はい、でそうなってきてもやっぱ半分以上はいつも買ってくださるお客様なので、もう親しくなればなるほど自分もビールを売れるっていう最高な状況に持っていけるんで、
素晴らしいですね。
はい、
うん、まあ、ぜひね、あの後輩の売り子の方は、はい、これを参考にしていただいて、
はい、
で甲子園球場に行く人はね、あのぜひあの売り子さんに覚えてもらうようにね、
はい、そうですね、
はい、もう覚えてもらうと自分のタイミングで持ってきてもらいたいとか、
そうだからお客さんもすごいメリットなんですよ ね、 やっぱ同じ女の子だったらこう、はい、ずっと何時に来てねとかも言えるし、あ、
そうかそうか、
はい、ね、なんてあんな可愛い方たちとね、うん、仲良くなれるんで、
ね、はい、
はい、
そうですね、それも活用してもらって、そうやな、だからうちの、まあ、僕夫婦で行くんですけど、
はいはい、
うちの奥さんなんか割とやっぱり同じ人から買いたがる、
ね、ああそうなんですね、
うん、やっぱ分かってるんでしょうね、うん、
まあ、ね、女性の気持ちを、
ね、僕なんかこうなんかごめんなさい、適当になんかその時の気分でやってるんですけど、
あ、でもそういう人もいます、ねね、やっぱりこうタイミングって大事なんで、こう全然知らないお客さんがこうチラって見て、あ、はい、ビールもうすぐ飽きそうやなと思ったらそこを狙ってやっぱり戻ってくるんで、
ね、
さんは、
あ、なるほど、
はい、狙われてますよ、
狙われてますね、だいぶね、
はい、はい、もちろんです、
はい、はい、ありがとうございます。で、はい、そうですね、なんかこんなお客さんがいて嬉しかったみたいなことあります？
嬉しかった、
うん、
まあ、ビール一杯でもやっぱり買ってもらったら嬉しいんですけども、うん、そのいつも私のことを覚えてくださってるお客様が一回三ツ矢サイダーのボックス席って、多分甲子園球場ね、うんうん、行かれてる方やったら分かると思うんですけど、はい、あそこを4席抑えて20人くらいの団体さんで来られたことがあったんですね。4人かける
4つかける1つ5人やから20人
ですね。そうですそうですそうです、
はい、
もう何回そこに上がってもビールの樽が足りないくらい1日で買ってもらって、はい、40杯以上はもう余裕で買ってもらいましたね。
すごい、
そういう時はね、もう動かずにこうただビールを継ぐだけで減っていくんで、
素晴らしいですね、
もうすごい嬉しかったです、
ね、効率いいし、まあ、何よりもそのお客さんに喜んでもらえるっていうのがね、
そうですね、
素晴らしいですね、
はい、
逆になんか放送で言える範囲で、まあ、アレなお客さんというかこんなん嫌やったなみたいなあります？
これはね、売り子さんあるあるなんですけども、
はい、
こう結構ね、階段登るのがきついんですよ、
うん、
あれビールの樽って20キロあるから、
20キロ
そうそうそうあれを背負ってこうよっこらよっこら一番上まで上がっていって、はい、ビール継ごうと思った時に、はい、うん、あ、お姉ちゃんビールか、じゃあチューハイ欲しかったからやっぱいらんわって言われたらもうたまらんと思って、
それはきついそれはきつい
そうなんです、
見分けろよと、
そう、ね、もう皆さんこれ言わせてください、はい、ビールの売り子さんはピンクのユニフォーム、うん、
ピンク、
はい、うん、チューハイの売り子さんは黄色のユニフォーム、
チューハイ黄色、
はい、もうこれ色、うん、もうすぐ見たら分かるんで、
まず色を覚えろと、
そうなんです、ね、売り子さんに無駄な汗をかかせないでください、はい
は
い
そして最悪色を忘れても、
はい、
背中になんか背負ってんのはビールやと、
そうです ね、 ね、もう朝日って書いてるんで、
朝日とかね、キリンとか書いてあるのは、ね、
そうそう、
書いてあるやつを探せと、書いてある樽背負ってる人を探せと、
そういうことです、ね、
はい、
はいね、
そこがビールやと
、はい、そうですね、
はい、というね、元織子の心の叫びでございました、20キロ背負ってんねんと、
そう、
ね、はい、
そうなんですよ、ね、まあ、だからビール、はい、20キロと言っても、うん、あれ10リットルなんですよ。
お
で、その支えてるリュックが中にこう鉄組みが入ってて、こうビールをぬるくしないためのものだったりがあるんで、トータル20キロ、
トータル20キロだけど、じゃあ空っぽになっても10キロ、
そういうことです、重いんですよ、
へ
そう、
はい、
まあ、でもすごいいいトレーニングにはなりますけどね、
まあね、
はい、はい、やっぱり7年間そこで売り子をしていたこともあって、はい、こう辞めてからが一気にリバウンドといいますか、こう筋力も落ちますし、
はい、
まあ、汗もかかなくなりますしね、そんなに走らないんで、
はい、
たまにちょっと戻りたいなと思うときは
トレーニングに
そうですね
なるほど
あります、
はい、ね、
はい、
じゃあ、まあ、まあそういうトレーニングの回もあって、まあ、はい、無理やりミスコの話につなげますけど
、はいはい、
まあ、まず、まあ、ミスコンに出始めたのはいつぐらい？
ミスコンもね、はい、18歳の時に始めて、
はい、
でそこからまあ1年に2回出る時もあったりで、今23歳なんですけど、
はい、
6年目で6回ミスコンに出ました、
はい
はい、
ね、 まあ、全部言うと大変なんですけど、まあ、主にこんなん出ましたとかね。
そうですね、主に全部出ましたけど、ミスユニバースの大阪大会、兵庫大会、うん、で兵庫では3位もらって、うん、でミスワールド、うん、ミスアース、うん、ミスグランド、うん、でミスコスモポリタン、
はい、
でまあ、中でもちょっとこう、ね、特別賞選ばれたりとかっていうのはあったんですけど、
うんうん、
一番大きかったのがそのミスコスモポリタンワールドの世界大会に行って、世界で3位もらったことですね。はい、
すごい。だからミスコンと言っても、
うん、
そもそも桁が違いますよね。ミスユニバースとかね。
そうそうそうそう、
はい
ね、
はい、
まあ、いろんなこうミスコンごとに色があるんですよね、はい、やっぱりこのミスコンは結構可愛い目の人が多いなだったり、別のミスコンだったらなんかまあ可愛いというよりか綺麗めなお姉様が多いなっていうのだったり、まあ、その内面美を重視する大会とか、もっともっとその外見美、ウォーキングだったりそういうのを重視する大会とかいろいろあります。
お、
はい、
これこのミスコンにじゃあ一番最初に出たのは何でしたっけ。一番最初が、
一番最初がね、ユニバースの大阪大会ですね。
いきなりミス、ミスユニバース
大阪。ミスユニバース、
そこにこう挑戦しようと思ったきっかけは何ですか。
ね、それは、はい、たまたまそのモデル事務所に所属してる時にお誘いいただいて、で応募しました。
あ、
で一番最初にこうファイナリストにはなったんですけど、何も賞がもらえなくて、まあ、やっぱり私も18歳でこう初めての大会ウーブだったところがあったんでね、
はい、
でうわこれは悔しい、絶対1位取りたいと思ってどんどんどんどん受け続けた感じですね。
なるほど、
はい、
じゃあまあぶっちゃけ最初はなんか言われたから出ましたみたいな。
まあそうです ね、
うん、ただ実際出てみると悔しかっため
ちゃくちゃ悔しかったですね。
なるほど、
そうかな、まあまあまあ、でもその後もいろいろ大会出場したんですけども、結局こうなんかいろんな気づきがありまして、で今はもっともっとミスコンの良さをみんなに知ってもらいたい、教えたい、で今現在挑戦してる子たちにちゃんとしたこう指導というか育成できたらなという思いでこのミスコンを立ち上げたというのが私の思いですね。
なるほどね、
はい、
じゃあそういったね、その、まあ、ミス、特に今ミスコスモポリタン、
はい、
今これ放送日が、はい、7月の16日なんですけども、
はい、
日本大会が、はい、8月27日、
ね、そうですね、はい、
で、まあ、そこに向けてこう、まあ、候補者というかね、ファイナリスト のトレーニングだったりとか、
はい、はい、
あと、まあ、その日本大会の準備とかね、
はい、
あと日本大会に向けてのクラウドファンディングとか、
はい、
まあ、やってる最中なんですけども、
はい、
なんだろうな、その これね、まあ、こう出場する側から、
はい、
じゃあ事務局やろうって上の方までやろうっていう相当なね、はい、覚悟だと思うんですけど、
はい
はい、その辺のとこもうちょっと聞かせてもらっていいですか。
はい、はい、まあ、最初は出場側だって、うん、それでいろんな気づきっていうものがあったんですけど、うん、その一番最後にコスモポリタン世界大会に行った時に、うん、
はい、
すっごい心に響いたことがたくさんありまして、
う
ん、
はい、
でまあ、コスモポリタンどんなものなのかっていうところなんですけども、うん、まずまあ、世界大会に行きました、うん、いろんなミッションがありまして、
うん、
まあ、中にはこう20分30分歩くお化け屋敷に入れられたり、なんかとてつもない絶叫ローラーコースターに乗せられたり、ジェットコースターですよね、でもうしまいには水槽にうじゃうじゃ虫が入ってて、
うん、
そこに手を突っ込めと言われたり、なんてことをミスにさせるんだって思うような大会だったんですけども、まあ、なんかこう人間性とかこう度胸だったりこう内面をすごい見ている大会だって。
なるほど。
でまあ、その時に出会ったあるメキシコのカメラマンがいたんですけども、
うん、
その人はすごい謙虚で忠実な方だったんですね、
うん、
でまあ、毎朝集合時間にこう例えば8時に集合だよって言われて、
うん、
8時に来る女の子っていうのが2人くらいしかいなかったんですよ、うん、なんでかっていうと、まあ、日本人とかってね、うん、こうアジア圏内の人って結構時間とかにも、
うん、
厳しくちゃんと5分前集合とかするんですけど、
うん、
それ以外の海外の方って割とルーズだったりして、
うん、
でまあ、全員が集合するのに毎日1時間くらいかかったんですよなんとい
ろんな国ありますね。
そうですね、
はい、
でそんな時に私も途中で嫌になってきて、もうちょっと寝たいなとか朝ごは
ん
ちゃんと食べたいなってなったことをそのメキシコのカメラマンに愚痴をこぼしたら それはね、はい、マリアのいいところだから、うん、ちゃんと続けなさいって言われたんですよ。
なるほど、
うん、見てくれてる人はちゃんといるよって言われて、うん、あ、分かった、うん、頑張ろうと思って、うん、3週間のビューティーキャンプ毎日1時間待ったんですよ、うん、でさあいざ当日、うん、そのメキシコのカメラマンがまさかの潜りの審査員でして、はい、うわーってみんなもうびっくりですよね、
なるほど。
でももちろんそのメキシコのカメラマンだけじゃなく、はい、その3週間一緒に時間を過ごしたうちの何人かが審査員だったから、うん、私たちの日常生活を全部見てるんですよ。
なるほど。
朝から晩までもう余計なことしてる子はもちろんトップ10には選ばれませんし、で、まあ、私も3位だったんですけど、うん、1位2位の子もしっかりしてる、すごい優しくって内面美のある女の子たちだって、で、まあ、大会終わった後にそのメキシコのカメラマンと話したら、うん、僕は全部マリアに票を入れたよって、ジャパンにすごい買ってほしかった、うん、なんでって言ったら、あなたはずっと毎日みんなのことを待ってたからって言われて、このあなたの謙虚さがすごい好きでしたって言われて、あ、この大会はすごい内面も重視してくれる大会なんだと思って、もう一気にこうコスモポリタンにハートをつかまれで、まあ帰ってきて、でその後こういろいろね、自分が次の年プレゼンターで行ったりとか、うん、こうオーガナイザーの思いを聞いたりとかっていうのがあって、あ、自分もこの大会の一部になりたいと、もっともっと一緒にこの人たちとチームとして動いていきたいと思って、まあ、あの会社普通に正社員として働いてたんですけども、 OL を辞めてまたこっちの世界に戻ってきました、
うん、あ、素晴らしいですね。なんかね、こうそのコスモポリタンの大会の価値っていうのはすごい伝わった気がしまして。
本当ですか、
はい、要はもうただの外見美のミスコンじゃないと、その当日のね、
はいはい、
当日のなんか当日どうこうみたいな、
はい、
当日綺麗ですねとかね、
うんうんうん、
それだけじゃなくって本当に内面見るんだなっていう。
そうです ね、
ね、やっぱね、うん、その8時に集合って言ったらちゃんとその集合って言われた約束をちゃんと守るとかね。
そうです ね、 ね、
はい、
まあ、当たり前のことを当たり前にできる人って数少ないんで、うん、そこをしっかり見ているのかなっていうのは思いましたね。
うん、いや、素晴らしいですね。さあ、ね、じゃあ引き続きちょっと一旦軽く休憩挟みまして、
はい、
その、まあ、日本大会に向けてのね、はい、あのことも聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、そうね、こう 休、まあ、休憩前のでね、本当にあのミスのコスモポリタン噛んでるなミスコスモポリタンっていうのが、まあ、ただの大会じゃないと、
はい、
ね、ただ の、 あの世界のミスコン、まあ、もちろん世界のミスコンも素晴らしいんですけどもただのミスコンじゃないよっていうのが、ね、あの感じいただけたと思うんですけども、
はい、
じゃあ、そうですね、8月27日の日本大会に向けて、まあ、今まさにクラウドファンディングをやってる、はい、じゃあそのクラウドファンディングについて、
はい、
まあ、聞きたいなと思うんですけども、
はい
はい、まあ、今これキャンプファイヤーっていうね、ところでやってるので、
はい、
まあ、もし興味ある方はキャンプファイヤーのサイトに行って、その中でコスモポリタンって打つと検索すると出てくるかなと思うんですけど、
はい、
そうですね、このクラウドファンディングって、これ文章読ませてもらったら、
はい、
もちろんその大会というかその大会に向けてのトレーニングの費用だったり、
はい、
大会開催の費用も集めるんだけども、
はい、
プラス動物愛護団体に寄付もすると、
うんうんうんうん、そうですね、
お、これなんか素敵だなと思ったんですけど、
はい、
これどういった団体でしたっけ、動物愛護団体は。
はい、
うん、
動物愛護団体がどういう、
そうですね、そうそうそう、
あ、ですね、今回その一緒に協力してもらうところが、
うん、
野瀬のアニマルトラストさんっていう、あの NPO 法人が持ってる愛護団体さんなんですけども、うん、私も実際そちらに足を運ばせていただいて、
うん、
で、まあ、結構たくさんの、500匹くらいのワンちゃん猫ちゃんがいたんですね、
うん、
で、まあ、私が行く前に想像していたことっていうのが、 こう例えばドッグフードだったりワクチンが足りていないのかなっていう予想をして行ったんですね。ただ実際その施設に行ってみるとその辺はもう揃っていると。で今何が足りないかっていうとやっぱり里親さん、
うん、
もう引き取ってもらいたい、
はいはい、
っていうのが一番、うんうん、ただそれでもこう待っているワンちゃんも中にはいたんですね。例えば東北とかこの前の熊本の震災とかね、うん、大阪もねこの前揺れましたけど、うん、そういう時にこう飼い主さんが飼えなくなっちゃったり逃げ出したワンちゃん、うん、こうびっくりしちゃってがその施設にまだ飼い主さんを待っているんですね、
う
ん、
あなるほど。
でそういう子たちが同じこのちょっと狭い中で共同生活をしているとすごいストレスがたまるっていうことを言われて、うん、じゃ今私たちに何ができますかと施設の代表に聞いたところ、
うんうんうん、
このストレス解消のための遊具が欲しいと言われたんですね。
な、
うん、なんでこれは私たちやりたいと思ったんでそのクラウドファウンディングで集まったお金の一部を使って、うんうん、そのドッグランに遊具を作ろうという企画をしています。
なるほどですね。ドッグランに遊具ですね。
はい、
ね、
うん、まあ、思ってる以上にね私が、うん、あの想像していた施設とは違って、
うん、
中にちゃんと病院というかこう看護できる人もいるんで、うん、まあ、去勢の手術だったり、うん、もうそれも施設でしているということなんで、うん、まあ、そのドッグランができてね、うん、遊具ができたらもっともっと快適にワンちゃんたちが過ごせるかなとは思います、
うん、いや素晴らしいですね。こう なんかただなんかねこう開催費用が欲しいとかなんかそういうクラウドファンディングじゃないなっていうね。
うん、
はい、だから本当にこの神山さんのね思いが詰まったクラウドファンディングだなって思いました。
はい、はい、
で、まあ、もちろんあの日本大会も、まあ、大事なんですよ。これが8月27日に梅田で、
はいは
い、梅田の、
ヘップホール
ヘップホール、
うん、はい、
これあのまあ、漠然と聞いちゃうかもしれないんですけど、
はい、
どんな大会にしたらいいですか。
どんな大会ですね、
うん、
まあ、関西初、
うん、
大きく言うと西日本でないんですよ、うん、今ミスコン日本代表を決めるっていうミスコンが、
うん、
なんで、まあ、1年目だし、うん、とりあえず関西の色を出して、
うん、
どこの大会よりもこう、うん、違った、
うん、
普通のミスコンでないことを演出したいなっていうのは思っています。
うんうん、
まあ、その内容っていうのは実際来てもらってから見ていただきたいんですけども、うん、
はい、
まあ、綺麗な女性が歩いている、うん、ただそれを見るだけではなく、
はい、
それにもこうあのそれ以上にゲストさんに楽しんでもらえるような仕組みをちょっと考えているので、
うん、
ぜひ来場して、楽しんでいってもらいたいですね。
もうただ綺麗なお姉さんがこう前、ね、立ってなんかポーズ撮ってるとかっていうだけじゃなくってのじゃなくて、
はい、
もうゲストさんにも楽しんでもらえるっていうね。
そうですね、うん、
で実際出てる、
はい、
出場されてる候補者、10何人だ、
14人
のファイナリストも、
はい、
まあ、もう見た目だけじゃなくって、
はい、
もう内面美、むしろ内面美の方が前先だみたいな。
もちろんです、
ですよね、
はい、
はい、これ言える範囲で構わないんですけど、
はい、
どんなトレーニングしてるんですか。
ね、ですね、
はい、
まずこう関西初で関西でやっていくっていうことなんで、
はい、
まあ、7年後、
うん、
大阪の万博とかも見据えてトレーニングをしていこうということで、
はい、
まあ、もちろん世界大会でも万博でも絶対必要になる英会話のレッスンを入れています。
英会話レッスン、なるほど、
はい、週に1回70分絶対受けてもらうようにしていまして、で、あとはウォーキングのレッスン、これはもともとミスユニバース兵庫大会の兵庫代表の方が、
はい、
指導してくださいます。
うん、
でもう一つは食事管理だったりあのボディメイクですね。
うん、
これはトレーナーさんと随時やり取りをしてもらって、まあ、日々2ヶ月トレーニングしてもらおうっていう形ですね。
なるほどですね、
はいはい、
で、まあ、そうやって、まあ、そういうトレーニングもありつつ14人が結構常に一緒に、まあ、常にってことはないでしょうけど、
はい、
まあ、やっぱり一緒にいるわけですよね。
まあ、そうです ね結構この熊本とか宮城県とか地方から受けてくれてる方もいるんで、そういう方はオンラインで の, このトレーニング、
ああそうかそうか、
はい、
なるほど、
にし て,
にして、
それ以外の子は週に1回この大阪の会場で集まって英会話のレッスンをしてもらおうという形ですね。
なるほどですね、
はい、
まあ、そういうね、まあ、そういったトレーニングがちゃんとあって、
はい、
でしかもその 7年後、まあ、予定し、まあ、今まだ決まってないけど、
うんうんうん、
まあ、7年後 やろうとしてる大阪万博に向けてっていうのがね、はいはい、もうすごい後のこのことまで考えてるなっていう、
はい、
この大阪万博に向けて、でその中でじゃあその今回のファイナリストさんがどんな役割をするかっていうところまで考えてるなっていうのが感じたんですけど、
はいはい、
じゃあその7年後その方たちにはどうなっててほしいですか。
そうですね、もうやっぱり書類選考二次選考を通って、うん、みんな外見が美しいのも当然なんです、
はい、
なんでもっともっと内面を磨いて、うん、こうおもてなしだったりその手振り、あのなんて言うんだろう、身振りだったりとか、身振り手振り
手振り
だったり、あとはもうとりあえず英語が話せるようになってほしい。私も英会話はすごい習ってたんで日常の英会話はできるんですけども、
う
こう今例えばこう外国人のお客さんに道を聞かれて、
うん、
あなたはじゃあ説明できますかって言った時に、
うん、
おそらく半分くらいの人が戸惑うと思うんですね。でそれをもうすんなりパッと言える女の子たちを育てたい。
なるほど。
ということで、まあ、これもちょっと話ずれちゃうんですけど、今回その大阪万博の誘致イベントが7月の1日にあって、でそちらもちょっとコスモポリタン絡ませてもらおうっていう企画がありますんで、もうしっかり今年から絡んでいきます、
はい、素晴らしいです
、はい、
もう大阪がねどんどんどんどんあの世界に出ていくというかね、すでにもういろんな方がね大阪に外国から来てくださってますけども、
はい、
もっともっと来て、でその中で今回のファイナリストさんが、はい、まあ英語も勉強して、
うん、
でさらにこう内面も内面もっと磨いて、
はい、
まあ、そこで大きく活躍してほしい。
そうです ね、
はい、
やっぱりこう綺麗な女性の方って世の中にたくさんいると思うんですよ。でもその中でこう美貌と知性が備わってる人ってやっぱりこう偏ってきちゃうんで、それを両方兼ね備えた女性を作っていきたいなっていうのが私の思いですね。
素晴らしいですね。ね、
はい、それになんで、まあ、ついてきてくれる女の子を探すのも大変ですけど。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、ね、でもなんか、まあ、ついて、まあ、そこにこうついていってる、まあ、今のファイナリストさんも素晴らしいですし、ね、まあ、何よりもこう一番最前線に立ってる、ね、神谷マリアさん、
はい、
ね、まあ、ぜひレディクロを通してね、
はい、
今聞いてらっしゃる方、まずはクラウドファンディング見てくださいと、はい、
そうですね、
でこのクラウドファンディングはあれですね、その日本大会のエントリーのチケットもあったりとか、
はいは
い、あといろいろなリターンありますよね。他どんなありましたっけ。
あります、ね、はい、例えばカメラマンさん、カメラが好きな方とかだったら、その後日撮影会っていうのを設けてますんで、まあね、日本1、2、3位を揃えて撮影会ができるチケットだったり、でクラウドファンディング限定の日本大会のチケットを用意したり、
はい、
あとはその、まあ、一緒に今後ミスコスモポリタンを盛り上げてくれるアンバサダーを探したりもしてますんで、
なるほど、
ぜひもういろいろと書いてるんで見てください、
はいはい、ぜひ見てください、
はい、
ぜひまずキャンプファイヤーのサイトに行って、
はい、
でキャンプファイヤーの中でミスコスモポリタンを探すと、
はい、
ね、検索コスモポリタンをやってもらうと、
はい、
ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ハッピーボンバー、 ボンバ
はい、というわけで、みんな集まりハッピーボンバー、中野店の月刊トラトレ、今回はですね、ミスコスモポリタン日本運営事務局代表の神谷マリアさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか今日の放送は。
ね、もうすごい私についても、うん、まあ、甲子園球場の話から始まり、
はい、
でミスコスモポリタンの話もできて、はい、もうすごい嬉しいです。楽しかったです。
よかったです、
はい
はい、またね、またぜひいろんな話しにまたいらしてください、
はい、ぜひ楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、この番組は、心斎橋シェアサロンスタジオ7S からお送りいたしました。それではまた次回第3月曜の夜22時半に会いましょう。 さよなら。